Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめにおはがきをいただきました。ラジオネームみかんばあばさん、ありがとうございます。今日もラジオを聞いていたら、あるリスナーさんが名前を呼ばれて嬉しかったとおっしゃっていましたよね。何年か前を思い出しました。母が入院をしていた時に、ある時におばさんおばさんと呼ばれてびっくりしたって言ってました。でもある介護士さんが名前で呼んでくれた時に嬉しかったと言っていました。やっぱり名前で呼んでもらうって気持ちがいいんだなと思いましたとのことです。そうですよね。あんたあんたって言われたり、そこの人って言われるより、なんとかさんって言っていただけると、私に声をかけてくれたんだと、なんか嬉しくなりますよね。ありがとうございます。さあ続いての方、コマドリさん、いつもありがとうございます。あっけなく季節ごとに花が散って、そして葉っぱになっていきます。大型連休もにぎわっていました。私は喫茶店に行ってサイフォンコーヒーをいただいております。妙計さん、リスナーさんのいろんなメッセージに奥の深い言葉をいただきますとのことです。本当そうですね。私はね、最初心が笑顔になるラジオを始めた頃はね、この法話と、そしてちょっと音楽を流してリスナーさんのメッセージをほんのちょっと紹介してたんですが、ありがたいことに徐々に徐々にこのリスナーさんのおはがきが増えていきました。すると、担当制作の谷口さんがね、そろそろ音楽は他のね番組でも聞かせてもらうから、もっともっとリスナーさんの声を届けようかと言ってくれて、そうですねっていうところから、きっちり打ち合わせをしたわけではないんですが、自然な流れで半分はこうしてリスナーさんの声を届けるようになりました。するとまたリスナーさんがね、感動してくださってるんですよね。コマドリさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。寝屋川の年寄りさんからいただきました。きっちりと、ちゃんと、文字を打ち込んでおられるんですね。パソコンでしょうね。ありがとうございます。妙計さん、おはようございます。朝8時からのこのラジオが本当に楽しみです。寝屋川の年寄りです。お聞きしたいことは、朝ごはんを炊いた時にお仏壇にお供えしております。お供えさせていただく時間ってあるんでしょうか。私は15分ほどお供えさせていただいて、下げさせていただいて、私が食べております。どうでしょう。それから仏壇に白い紙を敷いておりますが、これはどうでしょうか。ご指導いただけたら嬉しいですとのことです。はい、まずご飯を炊いて、一番に仏壇、つまり正式にはお内仏っていうんですね、仏様が中に、安置されてることです。タンスというイメージが、仏壇なんですが、正式にはお内仏と言います。そこにお米を、炊きたてのご飯をお供えする、これはもうとっても大切なことなんです。なぜお供えするかというと、この恵みをいただきます。ご飯というのは私たちの命をつないでくれてる尊い食なんですね。それをまず仏様にお礼を言うという意味でお供えする。そしてそのお下がりを私たちはいただくんです。そこに15分っていうことなんですが、これはね、宗派によって違うと思うんですが、私は浄土真宗大谷派の教えをいただいております。真宗大谷派では、朝お供えして午後には下げて、昼食にいただきましょうということなんですが、でも朝食としていただきたい場合は、私はお供えして、正式には お正真偈をいただく、これがだいたい20分25分ぐらいで上げられるんですね。その後このご飯をいただいてもいいんではないかなと思っております。ここは臨機応変にお願いいたします。中にはね、備えっぱなしで1週間ぐらいカチカチになっている方がいるんですが、これはもうその恵みをいただくということなので、すぐ下げましょう。お菓子とかもそうなんですね。ずっと置いたままの方がいるんですが、お内物は冷蔵庫ではありませんので、ぜひすぐいただきましょう。すぐっていうか、ちょっとお昼まで置いていただきましょう。そして仏壇に白い紙を置いておりますということなんですが、これは何のために置かれたんでしょうね。いろんな方法があると思うんです。例えば汚れ防止で、まあ、コースターみたいな感じで下に白い紙を置いたんであれば、私はいいと思います。物価を生けた時に下にちょっと汚れたらあかんのでとか、ちょっとお菓子をお供えした時にお返し帰りに置きましたというんであればいいんですが、ただ置かなければいけないということで置いてる方であれば、あえて置く必要はないんですよ。お内物は中心はご本尊。お写真を置いてる方がいるんですが、お写真は個人の思いが入ります。お内物は仏様のお浄土をいただくところです。ですからお写真はできたら脇に置いていただけたら、または壁にかけていただいてもいいですよ。どんなことでもぜひ聞いてくださいね。それよりも寝屋川の年寄り様、まずお供えをしているこの心が大切なんですね。ありがとうございます。さあ続いての方です。さよこさん、ありがとうございます。妙慶さん、ご法話をありがとうございます。また井村さんがこの番組を作ってくださってるおかげで、私は布団の中でこの番組を聞くことができます。ありがとうございます。妙慶さんのラジオが私の生きる力ですとのことです。さよこさん、体調が悪い中、病を抱えながらこうしてラジオを聞いてくださってる、そしていつも井村さんのおかげと言ってくださるこのお心に本当に嬉しいです。私も、そしてこの KBS 京都さんも、みんな井村さんに支えていただいているという気持ちで心を込めて番組を作らせていただいております。ありがとうございます。さあ続いての方です。 A 子さん、ありがとうございます。妙慶さん、2泊3日で旅行に行きました。景色もすごく綺麗でしたとのことです。そうですか、そうですか。もう旅行って気分転換に本当にいいですよね。場所を離れるということ、これは一つの薬にもなるんですって。音痴法っていうんですってね。音って遠くに離れるっていう意味だそうです。だから家にいてもちょっと辛い時があったらちょっと離れる、職場でも辛いことがあったらちょっと近くの公園に行ってみる、場所を離れるということはもう本当に大切なことだそうです。ありがとうございます。さあ続いての方です。ラジオネームはるちゃんばあばさん、ありがとうございます。ピンクのはがきです。皆さん、いつも楽しくためになる番組をこうして届けてくださって、妙慶さんの声を聞くとほっといたします。妙慶さん、井村さんの冷凍たい焼きが届きました。実は私は糖尿病を患っているんですが、母の日の前日に届いたんで、とても美味しくいただき、そして3歳の孫が初めてこのあんこを食べました。美味しかったらしく、1匹全部完食です。家族も美味しいと言って食べて、あっという間になくなりました。まずはお礼までとのことです。そうですか、そう言っていただいて本当に嬉しいです。井村さんのね、商品はもう無数にありましてね、もういつもいつもまた新商品が発表されるんですね。まあ代表的なのは小豆バーなんですが、もうこのタイの冷凍タイ焼きもお店の冷凍庫にあります。小豆バーもあります。全世界にも置いてありますのでね、これからも楽しまれてください。 続いての方です。浩二さん、ありがとうございます。妙慶さん、おはようございます。妙慶さんの法話は欠かさず聞いています。急に暑くになって体の調子が本当になんかこう狂っちゃいますよね。妙慶さんの美声を聞いて元気になりますとのことです。そう言っていただいて本当に嬉しいです。さあ続いての方です。ラジオネームが書かれておりませんね。おはがきをいただきました。毎週土曜日朝8時楽しみです。もうすぐ妻の誕生日なんです。昨日は孫が生まれました。近所の、豆餅を買いまして、そしていただいております。妙慶さんの放送がいつまでも続きますようにとのことです。そう言っていただいて本当にありがとうございます。そして、奥様のお誕生日はどうしたんですか。お言葉をかけたんですか。何かをプレゼントしたんでしょうか。楽しみです。さあ続いての方です。メールをいただきました。匿名希望ということで、ご紹介させていただきます。最近時代の流れが目まぐるしくスピード化して、アナログ派の私にはなかなかついていけない面があります。時代がどんどん進んでいくんですが、そのことに怖く感じております。人にも言えずこちらにお便りさせていただきました。まさしく私も一緒です。私もアナログ派です。一応もちろんネットは使います。これはやはりネットというものはありがたい一面もありましてね、私事ですが20年前から日替わり法話というのをネットで更新して、まあ、全世界につながっています。法話がこんな形でつながるなんて夢にも思いませんでした。しかしこのネットで被害に遭う方もいます。 SNS で何か甘い誘惑があり、それでお金を騙し取られる、最悪殺人にまで発展するという例があります。ですから私たちはネットがでも怖いんではなくって、ネットだけに依存してしまい、本当のものを見失ってしまうということが怖いんです。ですからいろんな誘惑があった場合には、本当にそうなんだろうかということを確かめることが必要なんですね。つい言葉を信じてしまう、なんかこの言葉に過敏に反応してしまう、それよりも本当なんだろうかということをもう一度自分の胸に言い聞かせ、そして何人かの人に聞いていくということは大切です。そして機械です。機械って壊れることもあります。するともう最終的には人間のこの力が必要になることもあるんです。ですからアナログ派だから悪いんではなくって、最終的にはこの人間の力を信じながら、ある時にはやはりネットの力をいただきながらバランスよく生きていくことが大切なんだなと思っております。これからもよろしくお願いします。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、来週紹介させていただきます。